今日はこの短い3節ですけれども、ここから、心を広くして生きていこうというお話をしたいと思います。心を広くして生きる、私たちの悩みの一番大きいと言ってもいいかなと思います。その一つは人間関係だと思います。当然健康のこととか就職のこととか恋愛のこととか家族のこととか、まあ山ほど問題はありますけれども、その中でも人間の関係というものは、なかなかうまくいかない、しばしば心を悩ませられる問題だと思います。家族の中で起こることもありますし、会社の中で起こることもあります。しかしこのところではパウロは教会の中で人間関係がなかなかうまくいっていないということを背景にして、心を広くしてくださいと言ってるんです。パウロはこの手紙を書いている手紙の相手コリントの教会の人たちと自分の間には、必ずしも全てのことがうまくいっていてですね、もうどんなことにもキリストにある愛、一致、信仰によってですね励まし合っている、そういう素晴らしい体験をしていたわけではないんです。パウロはたくさんの教会知っていますので、それぞれの教会との関わり、いろんな姿が見られますが、一番まずい関係だった教会、それはコリントの教会なんです。しかもですね、このコリントの教会いくつか手紙を書いているんですが、そのまずい関係は第二コリントという今読んでいる箇所で最も厳しい関係と言いましょうかね、うまくいってない関係にありました。牧師でもですね、教会との間でうまくいかない関係が起こることがあるっていうことを知ってください。みんな牧師は牧師が会員が悪いと思ってます、会員の方は先生が悪いと思ってますからですね、悪い関係というのはみんな相手に責任があると思っておりますけれども、教会の中でもね、先生と会員がなんとなく心開けないでうまくいかないっていう関係があったんだ、現代の教会の問題だってんじゃなくてですね、一世紀からそういう教会の問題があったわけです。牧師同士の問題もありますし、教会員同士の問題もありますけれども、牧師と教会との間で問題があった、心を開けないでいた、そういう時期があったということなんです。ちょっとそんな話を聞くとですね、なんかキリスト教の教会にもがっかりしているようなところありますけれども、これが実際現実ですし、私はつまずく方は初めから早くつまずいてくださった方がね、来て途中からつまずくよりいいんじゃないかと思って、聖書というのをそのまんま素直にお読みになったらどうでしょうかというふうに思っております。逆にですね、こういうことなんだから教会近づきやすい、行きやすい、自分にとってですね、遠い存在ではないというふうに言うこともできると思うんです。実は C.H. スポルジョンという人にですね、ある一人のクリスチャンが、その方が自分の行ってる教会いろいろ問題があったみたいなんですね。そこでスポルジョンのところにやってきました。そして、先生、私は問題のない教会にね行きたいと思ってるんです、こういうふうに相談したんだそうです。でスポルジョン先生はですね、そうですか、そういう教会はねないんですよ、でもあったとしてもね、あなたが行ったらね、そうじゃなくなってしまうので紹介できないんですって、こう言ったんですね。スポルジョン一流のユーモアを込めた言葉ですけれども、つまり問題がない教会っていうのはないということは、自分が行ける教会でもある、また行っていい、そこで十分に生き生きと信仰生活を送れる教会、 で問題ない教会行ったらね、皆さんも窮屈だと思うんです。そんなところに行ったらですね、自分も問題を与えないようにと思ってすごく緊張してですね、自分らしく生きることができないと思うんですよね。別にだから問題を起こしていいと言ってるわけではありませんけれども、教会は本音で生きていくところ、そういういろんなトラブルが起こったり心を閉ざしたくなる時もあるということなんです。しかもパウロはこのコリントの教会、結構長い時間をかけてこのトラブルを解決しなきゃならなかったんです。問題によってはね、お祈りして一瞬にして神様の御心が分かった、もうこれでおしまいって言えるような場合もありますが、来る日も来る日もそれで悩まされたり解決できなくたり、イライラしたり自分を責めたり相手を責めたり、いろんなことでもってなかなか問題が解決しないっていうことがあります。でもパウロはこのコリントの教会、ずいぶん時間をかけながらも実はだいぶいい線まで来て、関係がうまくいき始めたんです。なぜでしょうか。11節ご覧ください。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しましたって言ってるんです。でパウロはですね、もういろんなことを言おうか言うまいかいろいろ迷ってたけども、で関係の悪い時は言えなかったけれども、言っても聞いてもらえなかったけれども、もう今は包み隠すことなく言えました、こう言えたんです。だから随分この関係は良くなってきているということになります。でもまだ完全にお互いに心開いてないということが分かります。なぜかっていうと11節でですね、私たちの心は広く開かれていますと書いてるんです。私たち自分たちは、つまりパウロとその伝道に一緒に仲間になっている一団のグループがいたわけです。その人たちはみんなあなた方に心開いてますよこう言ってるんです。ところがあなた方は私たちの中で制約を受けているというのではなく、自分の心で自分を窮屈にしていると。でコリントの教会の人たちはまだあんまりというか完全にというか心を開いてなかったんです。自分で窮屈にしてます。それだから最後の13節見ていただくと、私は自分の子供に対するように言います、それに報いて、つまり私たちが心を開いているのに報いて、あなた方の方でも心を広くしてください。私たち心を開いてるんだから、あなた方も心を開いてくださいよとこう言っているわけです。これが今のパウロたちとコリントの教会の間の、まあ、実際の関係だった。パウロはもうすでに心を開いていろいろ話ができたけれども、まだ教会の人たちは心を閉ざしていて、全面的に開いているわけじゃない、こういう状況ですね。皆さんもこういう状況にあることがありますか。家族の中で親子でね、子供に心開いてるんだけどあっちが開いてくれないとかね、反対に子供が親を一生懸命、心開いてるんだけど親の方が、ね、心を閉ざしてとか、ご夫婦もあるかもしれませんよね。一生懸命こっちが心開いてるのに相手はまだ固くなだなと思ってみたり、あるいは会社の中でもね、上司は固くなだなと思ったり、部下はそうだなと反対に思ってみたり、教会の中でも友達の中でもいろんな世界で自分は心開いてるんだけど相手はどうも心開いてるように見えない、そういう中でまあ一生懸命努力しているっていう人はもしおられるとしたら、今日のこの聖書の箇所と 自分が置かれた状況はぴったりなんだなと考えながら、パウロが一生懸命、自分は心を開いて話してるんですよ、あなた方は自分で自分をね、心閉じてしまうようなことしないで心開いてくださいと、まあ子供に教え諭すかのように語っていたんだっていうことを知っていただきたいと思うんです。もうちょっとだけ、心を開いて生きていくのにはどんなことに気をつけたらいいのかなということ、聖書から離れますが、でも、まあ、聖書の根本的な教えであると思いますので、お話ししておきたいと思います。私たちはなんで心を開けないんだろうか、閉ざしてしまうんだろうかということですが、たくさん理由を挙げることは可能だと思いますが、私自身は3つのことを気をつけていけば多分心を開いて生きれるようになるんじゃないかと思っております。一つはですね、自分のプライドを捨てるっていうことです。皆さんはどうか分かりませんが、私は結構プライドが高いと自分で思います。まず私牧師なんだからって時々思いますし、やっぱり私は私なりにこれまで苦労してきたんだからみたいな気持ちもあります。少々の勉強もしたんだからみたいな気持ちもあります。経験もあるから、いろんな人知ってるし、いろんなことを分かってるんだから、おめでたいことに本人はそう思っているわけでございます。できっと人々も尊敬してくれているに違いない、あるいは一貫性を持って生きてきたとかですね、皆さんから言うと、あ、中澤先生ぐらい言うことが変わる人はいないと思っておられるんですけど、私の意識の中ではね、もう絶対一貫性を持って生きているみたいなね、私は聖書を信じて真理に生きている、この信仰はもう間違いないと、いろいろ広い心を言いますけど、カトリックもいいですよ、治療派もいいですよって言うけど、結局福音派じゃなきゃダメみたいな、そんな気持ちもないわけではない。自分の教会一番いいとおめでたいことに思ってるんです。自分の教派が本当に一番いいと思ってるんです。牧師たち本当にいいと思ってるんです。相模原は日本で一番素晴らしいと思ってるんです。本当に鼻持ちならないぐらいプライド高いんですよね。だからそういうふうにね、相模原の牧師の悪口言われると途端にですね、なんか自分が非難されたみたいな感じでね、そういうね、先生のこと本当に知ってる人接したら分かるよみたいなね、この前も相模原の他の先生に批判されたら、私は自分が批判されてるというような感じでね、なんか言い始めて、してなんかね、そんな向きにならなくてもいいのにと思っていたりもします。大野教会の誰か悪口言われようもんならね、自分で言うときはね平気なんだけども、でもね、人が言うとね、本当にね、よく分かってないでどうしてあんなこと言うのかって、そんな風にやっぱり思うわけですよね。何なのか、やっぱりプライドなんですよね。で、全部悪いわけじゃないんです。ここで大事なことは、セルフイメージってね、大事なんですよ。現代の心理学でよく言いますよね、セルフイメージって確かに低いとかえってね、他の人に心閉ざしてしまうんです。で、そういう意味では自信も必要だし、プライドがあってもいいんです。私こういうこと学んだんだ、こういうことやってきたんだ、私はこういうグループに所属してるんだ、いいんです。でもですね、他人と接触するとき、それを持ち出すことは、それはですね、相手に心を閉ざさせてしまう、そういうことになります。なぜか、実は相手も同じようにプライドを持っているっていうことなんです。 同じように自分の家族を大切にしています。自分の生き方を大切にしています。自分が所属しているグループを大事にしています。自分自身を大切にしているんです。で、負けたくないんですよ、みんなね。だからあの人が素晴らしいというふうに自分のことを言うと、あの自分だって素晴らしいんだと思いたいわけです。だから心を閉ざしてしまうんです。考えてみれば、自分が誇りに思っていることなんて本当につまらないことというか、あの意味のないことであることは誰よりもよく分かってますよね。いくら誇りに思ったところで大したもんではないということは分かります。でもそれにしがみつきたいんですよね。で、特にそこが非難されたり、そこに、触れられると、そうすると自分のプライドが傷ついてしまうということがあります。挫折感を経験すれば経験するほどね、ある面でプライドというのは欠けてくると思います。低くなると思います。挫折感を味わわなくてもプライドを取り下げて生きられるとしたら素晴らしいんですけども、でもなかなかそういうふうにはなりにくいと思います。失敗した、挫折感を経験した、そういう中で自分が砕かれていくのかなというふうに思います。聖書の中見てもね、本当にそうなんです。素晴らしい信仰、そしてお祈りが答えられね、素晴らしい信仰が体験されると大抵その後ね、大きな失敗するんです。だからお祈りが答えられないことはね、時々いいっていうことを僕はいつも思うことがあるんです。お祈り答えられないと私の信仰って本当にダメなんだなってね、よくわかるんですよね。お祈りが答えられるときはね、やっぱり私もね、私の信仰神様認めてくれたと思いますのでね、だからね、もうすごくこう鼻高になってしまうんですよね。やっぱりプライドというのは人の心を閉ざさせてしまう。だから人と話をするとき、上からの目線で教えようとしてしまうんですね。私は息子からよく言われました。お父さんは教えたがり屋なんだと。で、聞いてもいないことをね教えると、言われてみてですね、本当にその通りだと。あ、また始まったってね。いいや、どうせこの罪が始まったんだから一応終わりまでやっちゃえと思いながらですね、いうことがありますけれども、で時々ですね、ああ私は教える賜物があるんだっていうふうに思ってきたんです。ところがある本読んでてですね、全然違うことが書いてあったんです。人を教えたがるのはアダム以来の人間の罪の残存なんだと。だからアダムの罪が教えたがるってことはね、残っているってことなんだと。賜物が与えられてるんじゃないんだってことを読んでですね、ああそうかと、ね、教えることは賜物だと思いますが、教え方、教え方、なんだろう、教えたがる、教えたがる、これはですね、アダム以来の罪なんだと思ってですね、やっぱり警告を受けなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに自分では思っています。2番目にですね、相手の心を閉ざしてしまうのは、プライドと関係ありますが、自分の考え方を押し付けていく、自分の考え論理っていうのがあるんですね。私は説教をしていて、そして一つのことを教えられました。 私がいい説教だと他の先生の説教を聞いて、いい説教だと思う説教と、周りの人々がいい説教だという評価とが違っているっていうことなんです。で、私は自分が、ああ今日の説教は良かったな、もう一度聞き直してみようとか、もう一度読み直してみようとか、もう一度考え直してみたいと思う説教はですね、一言で言えば、私が自分で納得する論理、説得される論理に合っているんです。で、それが合っていると私は良かったと思うわけなんです。で、私には私が自分が納得する論理っていうかね、人から教えられてそうだなって思える論理があるんです。で、以前はですね、みんなそう思ってる、みんなその論理は同じだと思ってたんです。ところが、いろんな先生の、他の先生のお話、まあ、私の場合は説教なんですけども、皆さんどんな講演に行ってもいいと思います。いろんな講演聞きに行きますよね。あるいはクラス授業を受けます。で、その時ね、あの先生いいこと教えてるよねと思ったりですね、この講演は素晴らしかったって思う時にですね、どうしてそう思うんだろうかというのはですね、これは自分が納得する論理と話された方が話す論理、それは話す人が自分が納得している論理であるわけですけど、それとがですね、一致している時にいい話なんです。だから私はですね、テレビを見ていて、で、お笑いの番組ってありますよね。で、子どもたちが見ていてですね、ゲラゲラ笑い始めるとね、どうして、何がおかしいのって聞くんですよね。でね、わははと笑ってね、急にね、何が面白いのって言ってね、僕は面白くないんですよ、わかんないんですよね。で、何が面白いのって聞かれたって困るって言われるんですよね。面白いから面白いじゃないって。で、まず私はですね、お笑いがダメなんですよ。まあね、時々漫才で面白いのもありますけども、まあほとんどダメなんですよね。もうましてドタバタドタバタやってるとね、あれだけで私はダメなんですよ。で、私がダメだからと思ってね、みんなダメだと思うかもしれないけど、それだったらテレビでね、あの人たちは絶対売れっ子にならないわけですよね。ということは、みんながやっぱり楽しくて見ていて人気があるから、それでね、それは説得される論理なんて難しいことじゃなくても、要するに何かフィーリングが合ってるわけですよね。で、みんな自分が求めていたり論理的に組み立てているので、その組み立てが合わないと相手や心を閉ざしてしまうことが多いんです。私は実は昨日ある問題でですね、それでもって、第三者の方がですね、何日かかかって私とある牧師2人と、まあ、3人と1人の人と話をしてたんです。まあ、簡単に言えば、お家を借りるか借りないかとか、どうやって使うか使わないかとか、まあ、その人の類の話をしてたんです。で、いろいろですね、メールも何通もやり取りし、直接お会いして何回かお話しし、そしていよいよその話が、相模原の牧師の間でもって、テーブルに載せたんです。そして分かったことはですね、私と一緒に話をした先生が、この、まあ、大家さんみたいな人ですね、この方とこう交えて話をね、もう一人入れてたんですけど、その先生がこうこうこうですっていう説明と、私の説明と考えていることが 180度完全に違うんですよ。それでですね、私もその先生が発表したのでね、それでまあ黙っていた方がいいかな、そちらの先生の方が責任者なんです、私は1メンバーですのでね、で言わない方がいいかなと思ったんですけど、これ言わないとですね、ここの牧師の集まりはみんな納得しないだろうなと思ったので、いやそれは違うと思います、私話したらこうだと思います、でも先生はそういうふうにおっしゃってたけれども、どっちが正しいか今ちょっと自信がないんですけどもって、ちょっとですね謙遜にそういう言葉を入れながら話をしたんです。その相手は安倍先生っていう先生なんですが、安倍先生がですね、え、それは違うと思いますって言うんですよね。で、まあ、ここで2人が喧嘩してもですねまずいので、じゃあまあ帰ってから、ご本人に確かめましょうということになったわけなんです。でご本人に確かめてくださったわけです、お電話で、ね、この点が中澤先生と私は180度違う、正反対なんですけども、どうしてどっちがあなたの考えはどっちでしょうかって聞いてくれたわけです。そしたらですね、この安倍先生も違う、私も違う全然違うんです。で結論はこのご本人を二人とも理解してなかった、何度も何度も話をして、これは揉めるよね、だからこのことはね確認しなきゃいけない、今ね分かっているつもりでもね、これから1年必ずこの理解で違ってたら誰かがどっちかで嫌な思いするから、こう思って私も注意深く注意深く注意深く何度も話したんです。で確認も取ったんです、私の意識では。同じようにね、安倍先生も注意深く注意深く注意深く話をしてメモを取ったんです。そしてね、本当に同じ状況の中で違う判断が出てた、それもみんなの前で初めて分かった。で問い合わせたら2人とも違っていて、裏返せばこのご本人は何度も話したのに中澤先生も理解してもらえてなかった、安倍先生も理解してくれなかったと思ってるんです。私はそれまでにね、帰ってからまたメールを読み直して、ああよく分かんないことは確かに分かんないなと、もうこんな面倒くさいことならもう一斉やめようかって何度も何度も思いながら、いやここで腹を立てちゃいけないと、もうねこれはせっかくみんな好意でやってくれてることだからと思いながら、まあ読み直して、まあ本当のところをやっぱりうまくやっていかなきゃいけない、こう思っていたんですよね。でも結局、ああ私やっぱり勘違いしてたんだ、私から言うとこれが問題で、これをこういうふうに解決して、これはこうですよねって確認してる。でもね、こちらのご本人から言ってね、そんなことは私から提案したものじゃありませんって言うんですよ。で全然それはね大変だと思ってますって言うんですよ。でそんなことは初めから難しいと思ってますって言うんですよ。いや私はこれは難しいからね、よく理解しておいて、そしてこれは納得しておかないといけない、まあ、人じゃなくて自分がまず納得しないとね、やっぱりいけないからと思ってやってた。で言われてみると、ああそんな簡単なことなのか、ああじゃあそれはやったらいいんだね、そうか、こっちが心配しすぎだったんだ、こっちが配慮しすぎたんだ、そんなことまで決めなくてもよかったんだ、まあ、いろんなことがこうあるわけなんですよね。で自分が納得して行動しようと思ったら、これとこれとこれだけはみたいなのありますよね。でもそれは私の納得する論理にあるわけです。だから私がその方をですね、 信頼できるいい人だっていうのはですね、同じように考えてくれる人ですよね。同じように考えてくれないので、もうダメだ、彼は昔からああいう性格だからみたいなですね感じでですね、やっぱり相手を裁いちゃうわけですよね。私が心をまず閉ざすわけです。まあこんなことは面倒くさいからね、別に頼まれてやらなくたっていいことだから、私一銭も得しないんだから、こうなっちゃうわけなんですよ。でも相手はもっとそうなってると思います。40年以上知っている人だから、40年経っても先生は変わらないなと思っていると思います。多分ですね、我々はそういう間違いを犯してしまっている。だから説教の話に戻ると、私は今日いい話だったと思う時には、必ずしも他の人はいいとは言ってくれない。今日いい話だったと、あの例え話がねぴったりきたと、それでよかったっていう人が多いんですよ。私はね、例え話が良くてもね、なんかもうちょっとこうってね思うわけですよね。これは私の納得する論理なんです。でもね、30分の話で1個いい例え話でピタッと来たったらね、それでよかったって思える人もいるわけなんですよ。で、それは私が理解しなきゃいけないというか、裏返せば私の話はですね、ずっと退屈で、それで最後まで退屈で何の得るものもなかったと、そうなるわけなんですよ。それが私たちは自分のね考える論理、説得というものでいつも人と接している。だからね、やっぱり似ているものとはね、いろいろ合うんですよね。あるいは長いこと接していると人の説得の論理に慣れてくるんですよね。 JWTC なんかもね、もうここでもう絶対合わない人たくさんいるんですよ。いるんだけどね、もう来ないだけなんですよね、早く来なくなる。それはもうそういうもんなんだと思います。テープをずっと聞いててくれるってのは不思議なことなんですよ。これはね、よっぽど我慢していることなんですよ。あるいはだんだん慣れてくるとかね、我慢の範囲内に入ってきたとか、そういうことなんですよ。だから自分の考えとか論理というものを、あんまり、絶対化しないようにしていく。実は私はこの30日、ですけども、あるところで講演を頼まれたんです。東日本大震災のクリスチャンどう考えたらいいか。で、まあ1年近く前、教会でそのお話したんですけども、で主催者はそのことを同じ話をしてくださいって言われたんですけれど、はい分かりましたって言いながらも、私はまず第一に同じ話をするということは絶対にできない。調子も違うし、だって1年も経ったら考え変わるじゃないですか。で、同じ話するなんていうことは失礼だと僕には思うんですよ。回収にね、だいたい準備しないで行ったと同じことですからね。そしてね、クリスチャン新聞にまで載ってるんだから、そんな話をするなんてね、わざわざ時間とエネルギー、お金を使って聞きに来るわけでしょ。それをね、書いてあることを言うんだったらね、それはもう講演者としてはまずは失格ですよね、というのが僕の論理なんです。それで次に、1年間ね、いろんな人がいろんなことを言ってるんだから、どんなことを言ってるのかを調べて、そして皆さんに解き明かすということは、これ絶対必要ですよね。だって1年経ったら東日本大震災に対して、クリスチャンじゃない人いろいろ言うかもしれないけど、クリスチャンが持っている問題意識ありますので、それについてどんなことを言ってるのか、それは全部自分の目につく範囲で全部当然読まなければならないし、理解して、そして自分なりにそれの一人一人に対して意見をまとめなきゃいけない。 もしいい意見があったら全部取り入れなきゃいけないし、まあおかしいと思ったらそれは自分なりに整理して、自分の中では少なくとも批判していかなきゃいけないし、それから、自分が言ったことは修正あるいは、増幅、いろんなことを当然しなくちゃいけないわけです。まあ根本的に変わるようだったら、初めによっぽど変なことを言ったわけだから、まあ、それほどのことはないと思いますけれども、しかし、何らかの変化が出てこないとそれもおかしいですよね。で、読んで分かったことがあります。どの人の言っていることも私にとってはみんなダメなんですよ。どれも全部自分には合わないというか納得しない。フィリップ・ヤンシーという素晴らしい人が来てね、被災地に行って、でイエス様が一番悲しんでおられるって言って、本当かな、ね、一番悲しんでいるって、今度首都圏に大震災来るんだけど、じゃあどうしたらいいのかな、イエス様またもっと悲しむのを我々は待ってりゃいいのかなと。そんなこと言ったってどうしたらいいのと私は思うわけですよ。でもあの人の話にたくさん聞きに行くわけですよね。私の話は誰も聞きに来ないわけですよ。なんでかなと、やっぱり思わなくちゃいけないわけですよね。いろんな人がいろんなこと言っています。今はね、土曜日の墓の中にいるキリスト、墓に横たわったキリストをね考えればいいんだって、震災だから ね毎日を蘇られたイエス様説教しながら、震災になったら土曜日墓に横たわったイエス様離れせっていうのはね、そんなことは私にはできないよ思うわけですよね。でもあれが良かったっていう人もいるんだよね、不思議と。やっぱりね、みんな違うんですよ。100年後を目指してもう一度立ち上がろうって言うけどね、まだ倒れてないじゃないかとかね、100年後なんかもね、そんなね、その前にね、大地震、もっと大地震来るんだからね、ここで立ち上がられるんじゃなくて、もっと倒れないようにね、もう一度心引き締めようって言わなきゃなんない時にね、なんじゃこのテーマはこう思うわけですよ。でもこのシンポジウムは良かったっていう人がいるわけなんですよ。これが何が問題なのか、やっぱり自分の考えとか論理とか問題意識とか論理っていうと合ってないんですよ。で、私の今の話がですね、そうだと思う人は結構私と似てるわけですよね。いや、また先生は我が出てきて人のことを批判してるって、こう思う人はやっぱりその論理が合わってないんですよ。3番目にですね、相手を決めつけてしまうと心を閉ざしてしまいます。僕たちは相手はこうだってすぐね思うんです。で、それある部分である側面で当たってるんです。で、そうしないと実は何もできないっていうことも事実なんです。うん、あの人こうだからねって一応思わないとね、これからお付き合いしていろんなことやっていくわけだから、とりあえずこういう人だよねっていうところ必要なんです。で、それを持っていることが悪いわけじゃないんです。だけど実際はそれだけではないっていうことを知らないといけないと思うんです。で、私がいつも間違える間違い方は、先生決めつけちゃう、で、もしかしたら結構中心点でいいところを言ってるかもしれないけど、でもその人はそうであればあるほど裏側にはもっと本当に違うところのものを持ってる可能性が高い。ただそれを見ることができない。しばしば私がこうだと思っているね、その裏返しのものはその人の中にある。例えばあの人ね、軽率な人だよねってこう私が思ってしまうかもしれないけど、意外と軽率に見えるけれども違ったものを持っていることが多い。でも私がそう思ってしまうと そこから全部判断してしまうと、決めつけちゃうと結局心を開いてもらえないんですよね。で、私も決めつけるときにもう心を開かないことになってしまうわけです。ここで間違っていけないのは、真理というか正しいことというかあるべきことっていうのは存在するんです。例えばパウロだって、このすぐ後見るとクリスチャンである人はクリスチャンでない人との協力の関係、どうやって歩みを共にしたらいいのか、神様が心の中に住んでいるんだから、クリスチャンではない人々とね間でいい加減な妥協しちゃいかんだろうって、こういうことを言ってるんです。パウロは正しいことあるべきことをですね言わなかったわけじゃないんです。それは常に言い続けていた。でも決してそれにこだわって、そして相手を決めつけて生きる生き方はしてこなかった。私は多分コリントの教会もうダメだと僕だったら思ってたと思います。まあこんな話のわからない人たちの集まり、もうやってられないよ、あんなことをね時間割くぐらいだったら他のことやった方がよっぽどいいよ、神様きっとこのコリントにはコリントいい人与えてくれるだろうからとかね、あるいはこういうふうにね、やっていくだろうからと、自分はもういいと、やっぱり心開かなくなってしまいますよね。でも真理は正しく、あるいは、言うべきことは言わなければいけないけれども、そして判断すべきことも必要だけれども、ただ相手を決めつけてしまわない、少なくとも子供に話すように心を開いてください、心を広くしてくださいという忍耐が必要だと思います。エゴマの商人のね、家族と接するとき、これは非常に重要だと思います。エゴマの商人になってもダメ、けしからん、もう口も聞かない、口も聞きたくないと、こういうふうに思うかもしれないけども、それをしてしまったらそこで相手も心開きませんよね。そういう意味でパウロが自分は心を開いて話したんだ、あなた方はね自分自身で心を狭くしちゃってるんだよ、窮屈にしてるよ、あなたの生き方大変だよ、心開いてください、そしたら本当に素晴らしいことが起こるんですよね。それが私たちにとってとっても大切な生き方というか人との接し方ということですね。まあきっとこういうことは白石先生のクラスでより深くいろんな幅広く学んでおられると思いますけどもね、ぜひそういう生き方をお互いに身につけていくということで、今日のお話を終わりたいと思います。しばらく黙祷しましょうか。